me too.
Let's read the Nikkei in English.
フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本キャービン船団ミッチャーニア編集長の中山健さんです。よろしくお願いします。
中山です。よろしくお願いします。
そしてゲストはアメリカからの登場です。
That's right. Coming to you from my hometown of Madison, Wisconsin, where we have cooler summers and super delicious cheese.
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経英刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is Jakarta breaks ground on new subway in bid to ease traffic. Jokowi says east-west MRT line will support Indonesia's capital as global city.
日経アジアオリジナルです。関連記事は、インドネシア地下鉄新路線着工、日本政府が建設支援。4月11日の日経電子版、12日付日経朝刊10ページです。インドネシアの首都ジャカルタで11日に都市高速鉄道 MRT の新路線の着工式が開かれました。MRT はインドネシア初の地下鉄で日本政府が建設を支援しているというニュースです。中山さん、ジャカルタは世界的にも交通渋滞がひどいところだと言われているんですけれども、地下鉄の新しい路線が着工されたということですね。
はい。東のブレイクラウンというのは着工するという意味です。
はい。
その後、インビッチュという言葉もニュースでよく見るフレーズで、この番組も何度も出てきていますが、何かを成し遂げようとするというニュアンスですね。ここでは新しい地下鉄を作ることで交通渋滞を緩和しようという狙いがあるのだということです。ジャカルタは東南アジアではフィリピンのマニラなどと並んで交通渋滞がひどい場所として本当によく知られています。今首都移転計画が進んでいますが、まさに渋滞の元となっている人口密集を分散させる狙いもあります。
なるほど。この地下鉄なんですけれどもサブウェイですが、他にも言い方があるんですよね。
はい。アメリカでもニューヨークではサブウェイですが、私が取材していたワシントン DC では主にメトロと言いますね。
はい。
一方でイギリスではアンダーグラウンド、あるいは俗称としてキューブという名前も有名ですね。
地下鉄は日本、特に東京では人々の生活に欠かせない交通手段だと思いますが、このインドネシアの地下鉄というのは日本式のものになるんですね。
はい。首都ジャカルタの南北を走る MRT 都市高速鉄道は2019年に最初に開通していて、これは私も2年ほど前に出張でジャカルタを訪れた時に乗りましたが、本当に日本の地下鉄の風景と変わりません。全長15キロほどですから、日本で最初に開通した地下鉄銀座線の渋谷と浅草の間よりも少し長い程度になります。この自動販売機や自動改札口も含め、駅もとても綺麗で、日本と同じくほぼ遅延がないため、ジャカルタ市民の足として大活躍しています。これは日本の建設から運行維持管理までを本格的に自主移転し、東南アジアでは初のオールジャパンでの地下鉄の輸出となりました。一方でインドネシアは地下鉄以外にも最近高速鉄道を開通させましたが、これは中国が輸出したものです。最初は新幹線技術を持つ日本が受注競争で先行したのですが、入札を経て最終的には中国が受注することが決まりました。コストが当初より大幅に膨らんだり工期が伸びたりしましたので、中国よりも日本の方が良かったという声がないわけではないですが、中国はインフラの質について最近では日本以上に一生懸命になっているということだと思います。
そこは競争が激しくなっているわけなんですね。2本目の見出しには新しい路線について East West MRT Line と指摘していますので、東西に伸びるようなルートを走るわけですね。
はい。すでに開通しているのが南北を走るノースサウスライン、いわば南北線になっていて、次が東西線となります。また日本の東京メトロみたいな名前なんですけれども、 最終的な完成は2031年になります。この2つの路線、特に東西線はヤカルタの外にまで伸びていますので、東西南北に交通網が広がることによって、より広いエリアをカバーできるようになり、交通渋滞は大幅に改善するだろうと言われています。交通渋滞は通勤に長時間かかるというだけでなく、その分燃料もかかりますし、それによる環境への影響も大きくなってしまいますので、地下鉄の利用が広がると様々な社会的な不安症候から出ることが期待されています。
はい。以上、日経平の注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデリバリーニュースメディア日経エイジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経エイジアのホームページ、asia.nikkei.com へ。
最新のニュース解説。
Let's read the Nikkei in English.
日経アジアのエイジ記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Nearly 10,000 foreign workers missing from Japan's intern program.
日経アジアオリジナルです。関連する日本語の記事は、技能実習生の失踪、最多9